ニューヨークからインドへ。
Why? その理由はですね、結婚ですね。
まずご主人と出会ったのは、
はい、出会ったのは実は早い時期で、アメリカに行ったそのすぐ1996年に渡ったんですけど、
はい、
その 2,3 ヶ月後にも実は出会っていたんです。
どこでですか？
あのブロードウェイ沿い の、うん、あのリンカーンセンターの前に、バーンズ&ノーブルという大きい書店があるんですけど、
バーンズ&ノーブル、
この辺で言うとあのジュンク堂書店とかあんな感じ、はい、
なるほど。
その最上階にスターバックスカフェがあったんですよ、
は
い、でそこで ある週末にすごく混み合っていて、お勉強しようと思って、私はテキストを持ってカフェに入ったら、もういっぱいで席がなかった、
うん、
でところが一つだけ空いている椅子があるんですよ、でそこに向かってこう歩いていって、ここを座っていい？
相席
来たら、一緒に相席になった人とおしゃべりして、英会話の勉強だなって自分では思ってたんですね。
いいですね。
まあ、それがきっかけで彼はその時迎えに座ってて会話を始めたのがきっかけで。
へえ。何をなさりに、インドのお生まれの方ですよね。
彼はもう大学からアメリカに進んでいたので、でアメリカで、仕事をしてたんです。で彼はそのドキュメントを広げて一生懸命その時は。は仕事をしていて、でそれからまあ付き合い始めるというか、出会ってからも5年間は結婚しなかったんですね、
はい、
というのが彼の方が年下で7つも下なんですよ。だから出会った時はまだ彼は23とか、
あ、なるほど。
で私はもう30で、みんなからそれは犯罪ぐらいに言われるぐらいに、で大きくはしょると、そうやって5年経った後に、
はい、
2001年にようやく結婚することになって、
それはニューヨークで、
いや籍を入れたのはアメリカなんですけど、結婚式自体はインドのニューデリーで、夫の実家で。
お、来ました。私が知ってるインドは、映画の中 の、みんなが踊って、
そうそう、
歌って、ラブシーンはこうやらないみたいな
そういう、ね、まあ、そうそうそう、
ハリウッドじゃなくてボリウッドとかの、そうなんですよ、世界なんですけど、で派手な結婚式出てきますよね。
そうなんです。で私の場合はまあ極力ね外国人だし、本当は嫁側の家がいろんなことをやらなきゃいけないですよ。
資産金とか持っていかなきゃいけないんですか？
ものすごくいるんですけど、もう何にも知らぬが仏って言うんですか、
ちょっとこれ平均的なところで日本円にして、嫁入りするにはいくら持ってかなきゃ
いや平均できないですね。ただそのいろんな層があって、年収の1年分以上とか、そういう感覚。
うっそ、本当ですか？
だからもう
嫁いけないですよ。
そうそうなの、そんなのは全然知らなかったし、
私日本人だしみたいな感じ、
そうそうそう言ってやってるぐらいの気持ちでね
まあ、惚れたっていう強みですね。
そうそう、で、結婚式で、まあ、夫の家庭もいろいろと海外に出てる人も多くて、どちらかというとインターナショナルかつアカデミックな人が多かったので、
あ、じゃあ理解がちょっとあった
し、そう、誰も反対はしなかったし、で結婚式もそんなに派手派手にはせずに、その飲んで歌ってじゃなくて、きっちりセレモニーをやりましょうと。
あ、
それでもまあ 4日にわたって、
え、
イベントがあるんですよ。でも朝から晩までじゃないですから、朝から、はいはい、じゃなくて夜だけ。
え、ちょっと待ってください。1日目結婚式の1日目じゃ何するんですか？
なんていうのかしら、パーティー、
はい、
をやるんですよ、はい、集まりで。で最初は
披露宴でよくないですか？ダメなんですか？
ダメな、それは家庭に集まって女性だけの集まる、こう、変なのね、メヘンディーの祭りって言って、
はいはいはい、今日本でも、ね、女の子をしたりしますけど、
そうだから結婚式に参加してくれる人たちを、親戚とか友達を招いて、そのヘナのね職人にお家に来てもらって、ぬりぬりしながら乾かしながらおしゃべりしてお食事をするっていう、
手にいろんな模様をつけて、
そうそうそう、足もね、
あ、
でそういうのをやる日があって、で次の日は親戚主催のパーティーがあって、
は
あ、まあ、カクテルパーティーみたいな感じで、
それドレスアップしないといけない、
ドレスアップして、どこか そのソーシャルクラブみたいなところで集まって、で3日目が結婚式なんですけど、結婚式っていうのは大抵屋外であるんですね、なぜなら火を焚かなきゃいけないんですよ、ヒンドゥー教の結婚式というのは、
はあ、
もう気温は40度、さらに引いたく、
インドの夏ですからね、
もう嫌になっちゃいましたけど、でそれで
何をお召しになられました？
サリーです、その時は。
ああ、そっか、義
理の家族が用意してくれていたサリーを着て、
かっこいい、はい、
もう汗だくで、もうメイクボロボロだけれどもでこういろんな儀式を、本当は 2,3 時間あるんですが、大幅に端折って40分ぐらい、でその祭司というかお坊さんというかが来て、
は
い、いろいろサンスクリット語でお唱えするのを聞きながらこう唱和したり、
はいはいはい、
でそれで
覚えなきゃいけないのはなかったですか？
もうその場でリピートするだけで、夫も知らないし誰も分からないから
まあね、
笑いながらね、
まあ、それどこの国でもだんだん伝統ってそうやってみたいな感じで
そうそうされていくみたいない
やいやいや、
ね、でそれでやっぱり最後にはご飯を食べて、おにぎわいっていう感じ、
うんうん、
で最終的には大きいホテルのバンケットルームというか、
はいはいはいはい、
会場パーティー場で たくさんの人を招いての何百人か来てもらってのパーティーをするという、
まあ、披露宴にあたるそれであると、必ずやるっていう結婚式のイベントってありますか？それケーキ入刀であったりキャンドルサービスみたいなものであったり
宗教にもよるんですけれど、まあ、ヒンドゥー教徒が一番多いから 80% ぐらいなんで、その必ずやるのはやっぱり火を焚く。でも披露宴は何もないですよ、踊って歌ってっていうのが普通の結婚式の、まあ、主流なんですけど、その式次第みたいなものはないし、誰か新郎新婦がなんかそこでやってるけれども、
スピーチとかは
いやないです。だからみんななんかこう飲み食いしたりおしゃべりしたりで、みんなで時間通りには来ないんですよ。三三五五だらだらとやってきて、
結婚式なのに、
そうそう、でなんかおしゃべりしたり食べたり飲んだり、私たちはもう入り口で参加者に握手したりハグしたりとか、
ずっと立ってなきゃいけないじゃないですか。
そうして、ふって気づいたらもうなんかご飯がカパーンってビュッフェなんで、開くんですよ。したらなんかドーってみんなが酔っていって
二人よりも
そうそう、もうガフガフ食べて、私たちはもう食べる時間とかなくて、横目でそれを見ながらノロノロと来るお客さんを対応して、
じゃあね、お二人のちょっとしたその思い出 DVD とか、子供の頃はこんな、どこに生まれましたみたいな、そんなのない。
日本だけじゃないですか。
あ、そうですよね、
アメリカと日本ぐらいですよね。
アメリカもあるんですね。
多分そういうなんか DVD とか今作る、あ、ヨーロッパでもあるのかな。でもインドはそういうこじゃれた感じのはなくて、
新しいビジネスですよ。
そうですねコンパクトでいい結婚式みたいな。
あ、なるほどね、結婚式、じゃあ日本からも当然美穂さんの、ね、福岡からご実家というかご両親いらっしゃったと思いますけど、お着物お洋服暑いですかね。
妹は着物を着てましたけど、母は着物着てなかったな、洋服だったと思います。もうなんかね、誰も見てないっていうのが、もうインドの服派手で、みんなサリーとかで、
も
うね、何着ても負けるんですよ。うちの妹も着物着たけど、うん、ちょっと地味めんっていうかね、単色だったから、
日本でいうとね、粋な着物だったと思うんですけどね。
そう、もう多分ね、視野に入ってないっていうか、なんか
あとね、キラキラしてますしね。今日美穂さん、これちょっとね、今取材をお伺いするので外されたんですけど、こうほら、この金 の, あのブレスレットの音ですよ。シャランシャランシャラン言ってますよ。
そう、これ22金なんですけど、これは夫のお母さんが使っていたものなんですよ。
すごい、やっぱり
先祖代々
こういうのね、皆さんつけてらっしゃいますもんね。というか、本当インドっていっぱいそのやっぱりこう制度があって、身分というか今も残ってますけど、決して裕福でない人たちもジャラジャラつけてますよね。
うちのメイドちゃんも、メイドも、お茶碗洗いとかする時ももうジャラジャラ言わせながら茶碗洗ってますしね。
本当ですか。じゃあメイドって今ね思って日本の方は、何ね、それすごいセレブじゃなきゃダメなんじゃないとか、クエスチョンマークが浮かんだ方も多いと思いますので、その今のインドについて最終週お話をお伺いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
坂田丸葉美穂さんが選んでくださった曲は、
はい、トム・ウェイツというミュージシャンの、発音うまく分かんないんですけど、
はい、
トム・トラバーツ・ブルースっていうのだと思うんですが、
はいはいはい、
これは私が東京時代に好きだった人から、裸のカセットテープ特集みたいなのをもらって、
時代がカセットテープだった、
そうそうそう、僕の好きな曲みたいな、
はいはい、
でその中に入っている曲が、とても気になっていたけれども何の曲か分からないまま別れが訪れさようならっていう感じで、
ありますよね、そういうのってね、
ありますよ ね, ね。でもそんなの発見できないし、人に口ずさんでこの曲何って聞くわけにもいかなかったんですが、つい先々月ぐらい、そのバンガロールの
インドの、
ブティックで洋服試着してる時に流れてきたんですよ。
ショップでですか。
そう、でそれは多分カバーで違う人の曲、歌声だったんですけど、でそのお店の人にその聞いて、で検索して探して探してお家に帰って、そして発見した曲で、もう15年ぶりぐらいに
聞いて、すっごい嬉しいですよね。
もう何回も繰り返し聞いて、夫からもいい加減にしろって言われるぐらいに、
しかもね、
ずっとずっと、
元彼の思い出の曲だぞみたいな、
そうそうそう、言えないなっていう感じだったんですけど、それがちょっと今ここ何ヶ月かのブームで、
でも音楽ってね、そうなんですよね、写真なんかと一緒でね、記憶が全部戻ってきますからね。そうそう、しかもトム・ウェイツはもう本当にこのしゃがれ声が魅力的だし、
そうなの、
俳優さんとしても味があるので、
そうなの、
いくつか作品にも出てらっしゃるからですね。
そうなんですよ、だからその映画のストーリーなんかもね、思い返されてすごくいいです。